ダシラジオ。
じゃあ話変わって、
はい、
いやしかしあれですね、前回の回で紹介させていただいた、はい、私から妻に紹介したゴリラ祭りズ、
うん、
ね、まあダシラジオ公認これから来るバンドですよ、
うん、
はい、
今年ブレイクするバンド
今年ブレイクするバンド、はい、第一位として挙げさせていただきたいと、
まあ、何様だっていうことなんですけど、
はい、
まあでも紹介させていただきました。
そうですね、はいはい、いち早く紹介させていただきましたけれどもね、はい、来てますね。
お、
徐々に来てますね。
お、
はい、いやその我々が紹介するタイミングとまあ割と同じぐらいにして、
うん、
牧原の隆起も紹介したんですね。
お
そう、私ちょっと聞けなかったんですけど、
うん、
ラジオでやっぱりいいねって紹介してたと。
マッキーが、
はい、いう話とか、あるいはまあスカートの澤部は割と早めに目をつけてて可愛がっていて、
さすがですね、
はい、で結構一緒にライブもやったりとかっていうのをやってたんで、うん、そういうやっぱ愛知の方面のやっぱミュージシャン受けをしているというとこだったんですけどね、
うんうん、
ついにあいつの目に止まっちゃいました
ね。あいつの目に、
はい、ほんとね、あいつの目にね、まあこれは
肉肉しげに
言ってますけど、あ、いや別に私はそこまでじゃないんですけど、はい、そうですね、星野源という
男、
ね、
星野源に、
はい、
ついに見つかっちゃいましたもん。
ついに見つかっちゃいましたね。先日放送された NHK のなんだっけ、
お友達っていう、
ね、ああそうね、松重豊と、まあ、
この番組も、はい、前回の番組で私がね
めっちゃ草してますけどね、
草してはなくまでいかないけど、ね、ちょっとね若干のシャラ臭さを感じるみたいな、
草してますけど、
はい、
うん、そこの中で途中でね、
うん、
僕からこれを紹介しようかなみたいな感じで、はい、シャラ臭い感じで、
シャラ臭い感じ
紹介されてましたね。
いい時間が、はい、いい時間が流れ続ける番組
です
から
、
いい時間の中にね、ゴリラ祭りズがそのいい時間の一部を構成したという、
はい、そうですね、
いやでもこれは素直に嬉しいですよね、
うん、うん、いや来たなっていう感じで ね、
NHK で星野源が紹介したっていうことです
から、ね、ご本人たちもなんか大変な喜ばれていらっしゃいまして、だから私もなんかちょっと星野源はともかくとしてなんかすごい嬉しい気持ちになりました
勝手にね勝手に保護者目線で
そうああよかったねって思っちゃいましたね、うん、
ちょっとこれからもね今年
いや
楽しみですね。
そうなんですよね。でもああいうインディーズバンドというか、
うん、
バンドってでも今時の人たちどうなってたら成功なのかなってね、いまいち分かんなくなっちゃって私
全然分かんないね。
うん、なんだろう、食っていけるようになったら成功昔はなんかやっぱなんか CD 何万枚売る、
うんうん、
みたいなの明確なやつあったじゃないですか、
うんうん、
今評価軸がいろいろになりすぎて、
そうなんだよね、まあ、バンドっていうことで言えば、
うん、
めちゃくちゃブレイクしてるバンドは、
うん、
まあ、それこそミセスだ、ヒゲダンだとかね、いろいろいるけど、
うん、
まあ、それはまあやっぱりかなり例外的な、
うん、
あそこまでのブレイクっていうのはまあ、ね、めったにないだろうけど、
うん、
まあ、でもやっぱりさっき今名前出たスカートとかね、
うんうん、
あれぐらいの感じでこう、
そうだよね、
知名度があって活動を継続していけるっていうのはすごい理想的な立ち位置だよね。
澤部すごいじゃん、うん、みんなの目標になれる
すごいですよ。
確かにすごいですけどね彼、
うん
うん、そう、彼すごいなと思うのやっぱなんかそういう自分の もやってるけど、
うん、
そういうなんか商売じゃないですけどビジネス的なこともやってるじゃないですか、
まあ
曲提供もしてるし、うん、いや本当会社とのタイアップみたいな、
ね、
あの地下鉄のやつとかね、
うん、
うん、あれもめっちゃいい曲だったですけど、
うん
うん、なんかそういう、 こう期待にちゃんと応えるみたいなことができるっていうのもやってるし、うんうん、なんかあれなのかな今の成功、
うんうん、
今、
う
ん、
ああいうポップス的な音楽性の、
うん、そうそうそう、
ね、モデルケースとして、
そうなんですよね。いや私もなんかこう若手のインディーズシーンをまあなんだかんだおっしゃってますけれどもね、うん、なんかこうありがたいんですよ、こう 若さをね音楽にぶつけていただいて、
うん、
でそこの先に何があるのかなってちょっと思っちゃってとかし、40代になってくるとね、後半になってくると、いや今はそれでいいと思うんですけど、
ああ心配になるってこと、
将来心配になっちゃう、
なるほど、ね、親目線でね、
親目線で、
ああ
そう
そうね、
私もね、あのバンドやりながらね、あの仕事してましたけども。
まあ余計なお世話なんだけど。
本当余計なお世話なんですよ。
とはいえね、確かに。
だから。
まあだからね、そのままこう幸せな形で続けてほしいってことだよね。
そうなんですよね。うん、で今でも確かにその方法がいろいろ広がってきてるから、うん、分かりやすい成功ってなくてもやっぱそのねいろんなサブスクだったりいろいろライブでの物販とかも含めてちょっと手段が当時よりもやっぱりメジャーになってきてるし増えてきてるし
収益を
得る手段がねあのやっぱ CD しかなかったとかよりも全然ダイレクトにノートとかであれ売ればお金もらえるしあのなね、リアルタイムやれば投げ銭ができるしっていう手段があるからまあそれで食って食ってのはいいんだけどなんかまだ俺は違和感がそこになって
そうね、うん、
むずいなって感じますね、
うん、でもどうなんだ結構今仕事もしながら音楽活動もやるみたいなのもなんか、ね、昔よりもだいぶ
普通
一般的になってるっていう話は聞きますけどね、
うんうんうん、いや何が成功なんだろう成功とか考えちゃダメなのかなよくないねよくないね楽しいからやってますもんね皆さんね、うん、なんですけど続けられるっていうのがいいんですよ ね, やっぱ ね, ねそういう意味では我々勝ち組じゃないですか細く長く30年も30年じゃない十何年も続けてねポッドキャスト、ね、
ポッドキャスト確かに
勝ち組です
継続っていうことだけでは誰にも負けないですからね、
はいはい、そうですねはい、かかってこい。
かかってこいね。
なんだこの結論は。
はい、はい、まあちょっと今回はあんまりあのこれといったテーマを決めずにね、ちょっといろんな話をする感じなんですけど、
う
ん、続いて新コーナー行ってみたいと思います。
新コーナー、コーナーってこれまでありました我々の中で。
ちょっと斬新ですけど。
斬新です、ね。
やる気の表れということでね。
はい、
はい、新コーナー、
はい、
日本のロックをちゃんと聞こう。のコーナーです。
まんますぎますけれども、はい。いやいや、
いやいや、
課題感はあります。
そう。
はい。
やっぱね、聞いてるようで、
うん、
ちゃんと聞いてない。
そうだね。
曲、音楽多いじゃないですか。
はい。
そういうのをやっぱちゃんと向き合って、聞いてみよう、
うん、
聞いてみなきゃいかんのじゃないかと。
そう思います。
思って。
はい。
でまあ一応日本のロックにね、ちょっと絞って。
うん。
そういうのをやっていきたいなと思いまして、
はい、
はい、で第1回、
うん、
今回取り上げる曲は井上陽水の、
はい、
この頃妙だ、
うん、
という曲です、
はい、聞いたことなかったです、は
い、聞いたことないよね
正直、はいはい、
これは、83年の井上陽水の、
うん、
バレリーナっていうアルバムに入ってる曲なんですけども、うん、まあ、ちょっと事前にね殿下にも
はい、
聞いていただいたんですけども、
うん、
どうでした？
あれっす、トーキングヘッズ、クロスアイドアンドペインレスです。
もう音がもろトーキングヘッズのあのファンクなニューウェーブな感じのね。
でもモノマネではなくて、すごい、うん、演奏も自由でなんか、うん、めっちゃ面白い感じで、
そうだよね、
はい、
そのままじゃなくて、
うん、
まあ、そのエッセンスをうまいこと消化して。
そう
でその上に
そう、ね、窓の外ではリンゴウリンが乗ってる感じがしました
そうだよね陽水が
そう
まさに氷の世界的な感じのね、
うん、
乗せ方で結構乗せてるっていう、
そうそうそうそう、
めちゃくちゃかっこいいよね、
かっこよかったです、
っていうか、うん、井上陽水こんな曲やってたんだってい
う、ね、いや全く知らなかったですね、
83年に、
うん、
まあね、割と当時のニューウェーブの
だって83年でもリメインライトは、
うん、
80年ぐらいなんですよ。
なるほど。
確か。で、となるとまあ3年後ぐらいの作品ですよね。でも、そんななんか感じのやつが取り入れてやってるって、そんなに聞いたことない気がしますね。
そうだよね。結構そんなに簡単に取り入れられるような、ね、
うん、
曲、音楽でもないしね。
そうですよね。うん、
でも、すごいかっこいい感じでね、ちゃんと消化して。
うんうん、
ファンキーなリズム、特にベースね、
そうですね、
岡野はじめが弾いてるんですけどね、
う
ん、
そう、後のね、ラルクのプロデューサーですよね、
うん、
確かね、
うん、ベースもかっこいいしね、
うん、
パーカッションのチャカチャカした感じもね、うん、いい感じだし、
うん、いや、なんかいろいろやってるんだろうなとは想像してたんですけど、
うん、
こっち方面に接近した時期あるんだっていうのは、
そう
割とこう、びっくりでしたね、うん、
陽水をちゃんと聞いてみようって思ったきっかけが、うん、 ちょっと前に BS で、うん、あの1986年の安全地帯と井上陽水のが一緒にやったコンサートっていうのがやってたんですよ。
もともと安全地帯ってなんか陽水のバックバンドだった
そうそうそうそう
ところから出たよね。
そうそうそうそう、
うん、
そこからメジャーになってとかね、うん、そうそう、まあ、弟子みたいな感じなんですけど、うん、でそれでまあ前半安全地帯が出てきて、
うん、
まあまあ普通に歌も上手いしかっこいいんだけど、
うん、
で後半陽水が出てきてそれがねすげえかっこよくて、
うん、ほう、
あの1曲目であのやった曲がミスキャストっていうそんなに有名な曲じゃないんだけど、うん、沢田研二に提供した曲なんですよ、うん、でそれが始まりの歌詞が、
うん、
正確に言ってやろうか、
うん、
思い切り言ってやろうか、
うん、
あれはミスキャストミスキャスト悲しいだけのミスキャストっていうね、
うん、
すごい、
あの、いいね、こう
皮肉の効いたっていうか感じ悪い
高慢な感じの
高慢な感じの、はい、ふてぶてしい感じの、でもそれを井上陽水が歌うとなんていうか嫌な感じにならずに、
うん、
ふてぶてしいかっこいいみたいなね
なるほど、
そう、まあ、元々は沢田研二に提供するっていうのもあって、う
ん、彼が歌えばね、
そうそうそう、
確かにそういう
キザな感じも成立するんだけど、うん、まあ、陽水が歌っても全然ちゃんと成立してて、
うん、
まあ、こんな曲あったんだと思ってすげえかっこいいなと思って、
あ、
それが、82年ぐらいかな、
うん
うん、そうそう、80年代前半の陽水ってちょっとかっこいいなと思って、
うん、
まあ、
そうね、
いろいろ聞いてみたら今の最初に取り上げたね、
うん、
この頃ミョーダに出会って、
なるほど、
トーキングヘッズじゃんと
思うよね、あれはね、
これは殿下に聞かせないと
思ってまず知らなかった、
うん、
そう、いや本当なんか全然知らないところでそのトーキングヘッズとかそのニューウェーブの影響があるやついっぱいあるなと思って、
うん、
いやだからまあその今回の井上陽水もそうだけど、あの俺がなんか一昨年ぐらいにめちゃハマったローザ・ルクセンブルク、
あ、
はい、あのボガンボスの前身のバンドですけど、うん、あのローザ・ルクセンブルクのでもあの曲はあれなんですよ、あのアルバム曲はそんなにトーキングヘッズ感ないですけど、
うん、
ライブになると立ちどころにやばいんですよ、
うーん、
めちゃくちゃトーキングヘッズ感とか出てきて、
テレビジョンも言ってなかったっけ、
テレビジョンもある、テレビジョンもあるしトーキングヘッズ感もある、
あ、
その両方の影響をしっかり受けてるって感じ
がして、
いや多分あれね、特にあのギターの人が名前忘れちゃったギターの人の多分趣味なのかな、わかんないけど、とにかくそこら辺がすごい強くて、そのニューウェーブ感とかね、いやなんかやっぱ染みてんだなと、あのニューウェーブの影響っていうところでね、
それって何年ぐらい、
うん、あれでもね86、87とかだと思う、うん、でだいぶちょっと後だと思うんですけどね、
そっか、
うん、
ドントっていうとやっぱりボガンボスのね、
うん、
イメージ強いから、
ね、
まあ、ニューオリンズとか
そうそうそう
なイメージあるけど、
うん、
実はニューヨークパンク、
あ、だから多分そこで趣味分かれたんだと思うんですよ、ね、
あ、
でギターの人は多分そっち寄りだったんじゃないかな、ニューウェーブ寄りだったんじゃないかなという気がする、でドントやりたいのはちょっと違ったみたいな感じなのかなって想像しますけどね、
なるほどね、
うん、そう、こんな感じだから日本でこんなめちゃくちゃかっこいいニューウェーブやってんだって思って、あ、これはちょっと勉強しなきゃいけないっていう中にこれ当てられて、
なるほど、
おお、やっぱあんじゃんって思った
なるほどね、
うん、そうそうそう、そうそうそう、うん、
まあ、この曲が入った「バレリーナ」ってアルバムは、
うん、
あの 前編編曲を「バナナ」っていう、まあ、うん、名義で、あの川島雄二っていうミュージシャンの人の、まあ、別名義らしいんですけど、
うん、
その人がやってて、まあ、どうもその人がいろいろニューウェーブ人脈とつながりがある人みたいで、ね、多分その方向性でこういうアレンジになったんだと思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうだから、まあ、井上陽水もどういう考えでというかどういう趣味でその、ね、ニューウェーブに接近していったのかっていうね、うん、なんかそこら辺はちょっと紐解いていきたいですよね、
あ、う
ん、
そうね、やっぱり70年代からやってるミュージシャンの80年代との向き合い方みたいなのね、
うん、そうね、
いろいろありそうだよね、
やっぱその時代の流れにこう当てられてこう まあ、柄じゃない動きをする、うん、まあ、そこにこそ面白さがあったりするっていうところありますよね。ちょっと時代は違いますけど、うん、U2 がこう、
あ、ね、ディスコティック、
ディスコティックとかやる時とかね、あれはまあ、あれはすごかったですけどね、多くは語りませんけれども、
最初にちゃんと知った U2 があれだったからびっくりしたけどね。なんじゃこれ、
出す
出す、いやいや、でも本当そう思いました。
レッツゴーってね、ディスコティックっていうか、
そうそうそう、ギラギラしてるし、
ダッ
スダッスダッスだけ言うとドイツ語っぽいけどね、ダッス
って思いましたけど、まあそういうなんかこう新しいのに当てられるとこうちょっと今のままじゃいかんみたいなのの中だったりするのかなみたいなね。
そうね、
あ、でもプリンスもそういうとこありましたよ。
あ、そう、
だからあの当時だから80年代後半から90年代にかかる頃へだとやっぱりそのヒップホップが出てくるんですよ。
あ、はいはい、
うん、でそっちの方がガーッとくるから、でプリンスも接近するんですよね、やっぱ、うん、ただあ、まあ、好みはあれと、うん、割と絶望的にやっぱヒップホップとは合わないんですよプリンスって。
うん、
あの才能ある人だけど、うん、なんかねやっぱしっくりきてないですよ全部全部が、うん、いや結構 何枚もやったよ、あのヒップホップがあるアルバム、あの
それ、まあ、生バンド
生演奏、そう、生演奏の上で
プリンスがラップする、
はい、ラップするっていう感じ、うん、なんですけど、なんかもう全部しっくりきてない。
ああ、
うん、
そうか。
ので、まあ、最終的には やめたっていうか、もうやってないと思いますけどね、うん、うん、
なるほどね。
そうっていうので、なんかこうやっぱこうやっぱなんていうのかな、天才っていうか先を行く人というか、そういう人たちこそ、うん、やっぱこう周りの動きもめっちゃ見てて、でそれ取り入れて自分の音にしていかなきゃいけないみたいな思いがあって、憂鬱は知らんけど、あの
憂鬱に厳しい
あって、その中でなんか生まれたものなのかなっていう感じがしますね、うん、
そうね、まあ、大体昔からやってる人はさ、
うん、
こう時代の流れにこ
う、ね、
苦労して向き合っていくんだろうけど、
うん、
やっぱそこに行くと細野晴臣とかさ、
うん、
ハッピーエンドやってた人がさ、あんな、
う
ん、
そうね、
挑発でアメリカンロックに影響を受けましたっていう土臭い音をやってた人がひょうひょうと YMO になっていくっていうのはやっぱすごいよね、
うん、そう、あれ自ら仕掛けてるしね、
そうそうそうそう、
これはやばいやつですよね、
うん、ねえ、
うん、結局細野晴
臣の話になっちゃうんだ
けど、なりますけどもね、うん、あ、でもそれは本当思うわ、
なんか、ね、やっぱりそこに参加していった、ね、
うん、
坂本龍一と高橋幸宏も、ね、バリバリ生演奏がさ、
そうだね、
あんだけできる人なのにコンピューターにやらせる面白そうじゃんって乗っかっていったっていうのもね、
うん、
まあ、やっぱすごいですよね、
うん
うん、
なんか見えてるんでしょうね、なんかがね、うんうん、凡人には分からんやつが、
ね、
うん、
まあ、でもまあそれはYMO ほどそのこう時代を乗りこなしていく人たちはまあそれはかなり例外的かもしれないけど、
うん、
でもそうじゃないバンドでも、まあ、それこそ前回も取り上げたサザンとかもさ、
うんうん、そうね、
それこそね、リトルフィートとかにどっぷり影響を受けてた人たちがちゃんと80年代に適応してさ、
うん、
まあ、ニューウェーブ的な曲とかもやっていくわけじゃないですか。
そうね、
そう考えると結構みんなそれなりに適応していったのかな、
接近して ね、うん、確かにね、そういうシンセの音とかを取り入れるっていうのは、まあ、80年代入ってから特にね、
うん、
活発化してますけど、だから井上陽水がでもこの感じで曲やりたかったのかなっていうのはやっぱちょっと気になるんですよ私。
なるほど
で、なぜかというとやっぱあの、いや、リメインライトなんですよ音が、うん、でなんだけど乗ってる歌はやっぱ窓の外ではリンゴ売りなんですよね。タタタタタタタタタタタタ、
そうね、乗せ方、こうリズムの
乗せ方、ね、乗せ方が、だから本当にそっちの音が好きでやったわけじゃなさそうな雰囲気を俺は感じる。
あ、そう、
あの曲聴いてると、
あ、
うん、あのバックの音めっちゃ、
うん、
本当めっちゃかっこいい、
うん、
だけど陽水が乗り切ってない雰囲気、
あ、そう、
気持ちをちょっと、
あ、
いや好きなんだけど、うん、
そうか、
そう、
いや、むしろ陽水の中でこういくつかあるこう曲調の中で、
うんうん、
こうリズミカルな曲となると 用水的にはこう穴の開け方になっちゃうだから本人としてはリズミカルな曲で
、うん、
こう乗り気でやってタタタタタタっていううん、あの乗り方になっていくんじゃないかなと思ってましたね。
いやでも本当素晴らしい選曲ですよこれ
いやよかった
知らなかったし、うん、やっぱ用水聞いてみようかなと思いましたね、
うん、
やっぱ、うん、
そうね、あのこのバレリーナの1個前の、
うん、
ライオン&ペリカンっていうアルバムも、うんうん、そうそう、あの沢田研二に提供した曲が結構入ってて、
うんうん、
それもねすごいかっこいいですよね。
あ、
やっぱハードボイルドなあの、うん、世界観の歌詞っていうかね、なんだけどハードボイルドだけじゃない、どうやって思いつくのこれみたいなね、うん、
あのね、なんだっけ2曲目のチャイニーズフード、
あのミートボールの転がる距離を測ってるって歌詞とかね、
すごすぎる
よ、すごいよね、まあ、リバーサイドホテルとかもこの、あのライオン、あのペリカンに入ってますけどね、
うん、
あれもすごいじゃないですか、
うん、
部屋のドアは金属のメタルでとかさまあでも音楽の歌詞ってさ、
うん、
本当意味が分かんなくてもいいっていうかさ、
うん、そうだね、
なんなら意味分かんない方が突き刺さることとかもあるからね、
ありますね、
やばっていう、うん、なんかやばい感じだけが伝わってくるみたいなね、
うん、石渡淳二に怒られそうですけど、
淳二は意味をちゃんと考えて
る、意味を考えてるよね、
こ、うん、の辺も陽水はやっぱ天才的だなと思いますよね。
確かにね、これは白のパンダをどれでも全部並べてとかね、
あ、
うん、分からんけどいいじゃないっていう ね、
ね、
うん、
はい、まあそんな感じで、
うん、
陽水かっこいいじゃんっていう、
ね、いや発見でしたねこれはね、うんうん、
という感じで、まあ、ちょっとこのコーナーでは、はい、これちゃんと聞いてなかったわみたいな、はい、まあ、日本のロックをね、うん、もうちょっと掘っていきたいなと思っております。
はい、
はい、
交互期待、
交互期待
お願いします。
はい
はい、はい
はい、
では続きまして、あの最近良かった曲を紹介するコーナー、
はい
はい
お願いします。いっぱい聴いてるからね、
そうコーナーはね、あ、まあ、私もずっと本当新しい曲を掘るっていうのは割とね意識しながらやってるんですけれども、
はい、
今回ご紹介させていただきたいのは、
はい、
ポニーの久光、
ポニーの久光、
はい、なんか2月末だったかな、ウゴーの短編集っていう、あ、3月頭ですね、はい、っていうのが出てて、アルバムですね、
はい、
出てまして、こちら聞きまして、
うん、
素晴らしいめっちゃ好きです。
お、
はい、あのいや前々からこう、はい、あの聞いてましたけれども、
うん、
まあ、やっぱりその細野晴臣フォロワーというか、
うんうんうん、
っていう感じで、まあ、好きなんだろうなという感じがすごいして、非常にいい音だったんですけど、
まあ、細野晴臣って一口に言ってもさ、いっぱいあるじゃないですか、
まあ、いわゆるな、
カントリー的なハッ
ピーエンド付近の時ですね、あの時の音ですね、うん、
初期
ですね、うん、あとまあちょっとあのビートルズとかそっち方面、60s から70s のロックが好きな感じを、
うんうん、
あのやってるんですけど、まあ前々から良かったですけど、もう本当今回のやつが本当なんか素晴らしい作品だと思いました。あの、うん、やっぱ一番良かったのがこの「すくせつたなし」2曲目、うん、
はいはいはい、
こちらの曲ですね、はい、
まずこの読めない、
ね、まず読めないですね、まず宿よつたなし、ん、
ね、宿って書いて、うん、世界の背につたないと書いて、うん、ひらがなのし、
ね、はい、そうですね、
すくせつたなし、
はい、これはなんか祝宴が良くないとか、あの、うん、不幸せだな運に生まれついちゃってるみたいな、そういう感じの話で、まあなんか割と嘆く感じの、うん、
ついてねえなみたいな、
うん、歌のようですね、うん、はい、なんですけど、でもこの曲の何が素晴らしいかというと、
うん、
あれっすよ、あの本当最初からあのダッダッダって始まるじゃないですか。
これね、まああの殿下に言われて聞いてみたんですけど、うん、最初の3音でね、
うん、
これはあれやないかと。
街のやんけって。
ハッピーエンドやないかと。
まあその後はもちろん違うんですけど。
風を集めてすぎるやろ
って、ね。風を集めてすぎるところが始まっての、やっぱその、ハッピーエンドの1枚目2枚目ぐらいの音の感じをめちゃくちゃ、うん、ね、あの 意識してる音になってて、
うん、かなりオマージュを捧げてる、
うん、はいですね。もう聞いたらもうあれやんけ、
あれやんけ、
さっきの、う
ん、
さっきの用意様子もそうですけど、うん、あれやんけ、
あれやんけだね
なんですけど、あのあれやんけの再現っぷりがやっぱ今までと群を抜いて良いんですよ。で一番思ったのは、うん、ね、ベースのもたり具合っていうか、ベースの探り具合、
これね、これちょっと最初聞いた時あんまり分かんなくて、
うんうん、
ハッピーエンドの演奏面で言えばやっぱ一番分かりやすいのは、
うん、
松本隆のドラムがもたってるっていうのはすごく分かりやすいですね。
謎のね
そうそうそう、このギクシャク感っていうのはやっぱり分かりやすいんだけど、うん、細野さんのベースはねあんまりそのドラムの影に隠れて、うん、そこまで意識したことなかったんです
よ。そう、私は一応ベーシストと会った時があるんですけど、
はい、
でベースもよく聞くんですけど、うん、まあ松本隆のドラムのもたりを踏まえても、
うんうん、
細野晴臣ハッピーエンド1枚目2枚目ぐらいのベースは、うん、変というか謎のもたりというか浮遊感があるんですよ。それ
はフレージングじゃなくて、うん、リズム的にっていう
ことね。特にリズムのところですね、うん、で
揺らぎというか、
あとそうだし、あとはライブでも感じるんですけど、すごいなんかちょっと探ってる感があるんですよ。なんかこうフレーズを、
はいはいはい、
決まってなさそうな感じを
そう、ね、
こう動かして作る。
ハッピーエンドは結構ライブでも、うん、同じアレンジでやりたくないから、
うん、
結構毎回変えてたっていうから、
あ、そうそう、
そういうのもあるんだろうね。そう
で、なんか考えてる、なんか本当なんか一泊以内だな、もっとすっごい数ミリ秒のズレみたいなのが、
なんか次どこ行こうかなって
感じるんですよ、
考えながら
弾いてる。そうそうそう、なんかねそれをねまさに表現しようとしてるって感じがするんです
そのか次どこ行こうかな感を、
そうそうそうそう、ぜひこのベースとドラムのズレというか全体からのズレを聞いていただくと、この人本当好きだなって思って
確かにそのハッピーエンドに影響を受けたと言われるバンドいっぱいいるけど、うん、その観点って多分誰も言ってないよね。
演奏の感じを出したいっていうバンドいなくて
そうだよね、その演奏の感じの中でも、
うん、
ベースのもたり感みたいな、
そうで、まあ正直ここは結構過剰にそれ表現してる部分もあるんで、
あ、
まあ、いわばコロッケみたいな感じなんですよね、このまでのねぐらいの感じで、なんかはい、シンデレラハネムーンぐらいな感じでベースの変な感じ出してると思いますね。
あ、ちょっとエフェクターをいっぱいかけてこうアンプリファイして
やってると。そうで、まあなんか近年だとやっぱその似たようなそのハッピーエンドのフォロワーみたいな感じで言うと、まあ、グソックムズとかね、
はいはい、
いますけどね、
うん、
もうグソックムズもいいバンドなんですけど、
うん、
綺麗なんですね彼ら ね、
そうね、
すごく、うん、でやっぱ引っかかりはそこまでないっていうか、
そうなのよ、うん、綺麗すぎるんですよね。
そうなんですよね。いやそれはそれでニーズがあるのは分かってるんですけど、
うん、
我々はなんか泥臭いデレレーって言われるさギターとかさ、
ね、
あれを求めてたりするじゃないですか。
あとやっぱジャケットのね、
うん、ね
むさ苦しさ、
稲田さんね、
そうそうそう、
はい、あれを本当想起させる素晴らしい演奏だと思うんですよ、うん、でちょっと私もポニーの久光の情報はあんまり知らないんですけど、
うん、
一人でやってるんですかねあれね、
うん、
バンドでやってんのかな、
ソロユニットっていうことで、まあ、演奏はどうなんですかね、サポートの人が入ってるのかわからないんですけど、
うんうん、そう、いやなんかこれでも相当戦略性持たないとあんなもたり感って、
そうだよ、ね、
一人でやってると絶対出せないじゃないですか。出せないというか合わせちゃうじゃないですか普通に。なので絶対意図的なんですよあれ。
どうなんだろうね、うん、バンドでやってるとしてもすごいけどねあれそれを再現しようと思って、
そうっていうのがね、これはもう本当感銘しました。いわゆるハッピーエンドフォロワー的な曲として割とかなり好きなところにズバッと入ってきた感じの。
いやこれは、
はい、
この視点は斬新でしたね
そうい
や、うん、ハッピーエンドはもう聴き続けて本当30年ぐらい経ちますけど、
うん、
そかベースがもたってるっていうのはあんまり思ったことなくてそうか、まあ、でも言われてみたらね確かに分かる、その探ってる感っていうのはなんか言われて分かりましたね、
うん、なんかお兄ちゃん的に疲労 はないといけないと思ってんじゃないかと思うんですよね、あの細野晴臣が引っ張っていかなきゃと、
うん、
だからいろいろ動くんだけど、
うん、
探りながら動いてるなって感じがするんです。もちろんその後の演奏めっちゃ洗練されてるから、うん、あのハッピーエンド以降ね、
うん、そうだね、
うん、そういうのはそこまでないんですけど、やっぱこの荒さいいじゃないですか、やっぱり、うん、バンドとしての。
なるほどね、うん、いやそう、はい、ハッピーエンドの演奏の荒さっていうことで言うと、
うん、
まあ、あのハッピーエンドファン歴長いと言いながら、
うん、
実は結構聞いてない音源もあって、
はいはいはい、
最近初めて聞いてびっくりしたのが、
うん、
あの1970年のフォークジャンボリー、
うん、はい、
中津川フォークジャンボリーのハッピーエンドのライブ音源っていうのを最近初めて聞いて、うん、まあびっくりしてね、もうめちゃくちゃかっこよくて
ね、あのギターがね、
そうそうそう、あの遠藤健二の雨上がりのビル街のカバーをやってるんですけどね、うん、まあこの鈴木茂のギターがね、
うん、
もう荒々しい音でめちゃくちゃかっこよくてね、
うん、
ニール・ヤングみたいなギターでね、
わしは聞いた感じでもうバグパイプだと思いますね。
バグパイプってあ、音をこう敷き詰めるみたいな、
そうそうそうそう
そうそうそうね、
ずっと鳴ってるじゃん
音、そうね、このノイズが敷き詰まってる感じがね、うん、いや1970年にこんな音出してたんかと思ってね、
うん、
だから風待ちロマンよりも前なんですよね、
そっか、
そうそうそう、
その時期か、
デビュー年だから、
うんうん、
いや改めてすごいなっていうのと、やっぱちゃんとあのライブ音源もちゃんと聞かなあかんなと思いましたね、
はい、こうやってこういうのにお金を落とすおおじになっちゃうんだよね、うん、
そうそうそうサブスクに入ってないんだよねその音源って、
そうそうそう
そう、それはちょっとね
ボックス買わなきゃいけないのあれ、
そっかもしれないね、フォークジャンボリー
YouTube で聞くのも忍びねえしね、
まあね、
うん、私あのこのライブ版のやつはすごい、あの一番最後のところで、
うん、
あのグレートフルデッドのダークスターのフレーズが出てくるんで、
お
ーダークスターだったよなタイトル、だと思うんだけど、
うん、
あれがねもうキュンときましたね、
はい、やっとるなと、
やっとるなと、うん、まんまよ、まんまのフレーズが、デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ、
へー、うん、グレートフルデッドって、
うん、
当時、ね、日本で、ね、どんだけの人が聴いてたんだろうって、
ね、どうなんだろうね、あれがだから演奏70年ぐらい70何年
あのライブはそう70年、うん、
グレートフルデッドがあれが出たの68年9年ぐらいじゃないかな、
うん、
多分だけど69年だったと思うんですけど、
うん、
はい、だからまあ、割とすぐね使ってるって感じですよね、だからねっていうのもあって、なんかそう向こうの音楽との関係性みたいなのを感じるところありますよね、うん、面白いです本当、
引用が、うん、引用のスピードが速いと、
速いんじゃないですか当時としては、
そうだね、
うん、
まあ、でもこのポニーの久光の曲、うん、誰が演奏してるのかとかね、
うん、
そういう周辺情報も知りたいですけどね、
うん、
知ってもまあ CD を借りって話か、それは、
いやでも最近さあれじゃん、これとかさあのクレジットが入ってたりとかして誰が演奏してとか出るんだけど、
うん、
パフォーミングがもう一人なんだよね、
ああなるほど、
うん、
確かに何か卓録で自分でやってる感じもあるよね、
うん
うん、あだし何かこういう微妙なタイム感は確かに人に指示してできるもんでもないです
ね、うん、そうそうそう、そうなんだよ、うん、はい、ということで、ポニーの久光おすすめです、
うん、
はい、
はい、
以上です
まあちょっと今回はいろんな話しましたけど、
うん、
まあ、でもこんな感じで、
そうですね、
ちょっと音楽の話を中心に、
はい、
最近やる気あるんでね、
やる気ありますねはい、
ちょっともうちょっと頻繁に
今の視聴者数30人からね、
うん、
倍増ぐらいは、
倍増を目指したいですね、
はい、ひ、はい、いては我々が60歳ぐらいになるまでには100人を超えたい、
100人を超えたい控えめなそうですね、
はい、と思っておりますので、
はい、
ぜひ末永くお付き合いいただければと思いますので、
はい、お願いします、
はい、ありがとうございます、
はい、
はい、それでは、
はい、
さようなら。